おはようございます。本日も今日誰のために生きる、アフリカの小さな村が教えてくれた幸せがずっと続く30の物語、はい、ということで、翡翠小太郎氏と証言氏の本からお伝えしていきます。これまでですね、翡翠小太郎と言っておりましたが、アーカイブで、聞いてくださっている方から翡翠小太郎ですよって教えていただきました。はい、今までねずっと小太郎だと思ってました。失礼いたしました。先日ですね、私どもの、長年の知り合いの方が50代で亡くなられました。はい、ちょっと病気だったんですけれども、やっぱり今を大切に、自分のために生きるっていうことがとっても大切なのかなというふうに感じております。はい、では今日その続きになります。先日をちょっと簡単に振り返りますと、まず、自分らしく生きる覚悟を、してほしいと、まあこの文殊村の村長がですね、証言しに行ってきたということです。証言氏が、まあ、オーダーがあった方にですね、キリンの絵を描こうとしていた、まあ、描いてる途中だった。するとそこに村長が来て、そこに喜びはあるの？というふうに聞いてきました。はい、で彼は自分の絵を見つめて、これは自分のためじゃなくて相手が喜びそうな絵を描こうとしているということに、まあ、気づいたということですが、すると村長が、証言、歓喜する人間になると決めてほしい、自分らしく生きていく覚悟を決めてほしい、証言がもし歓喜もせず自分らしく生きる覚悟を持てないなら、すぐにこの村から出て行ってほしいというふうに言ってきたということです。つまり絵は誰のために描こうとしているのか、まあ、人のために描くのはいいけれど、そこに自分の喜びもないといけない。人のためにやって人が喜んだとしても自分が全く喜びを感じられないんだったら、それはやめておけというふうに言われたということです。この文殊村では自分の喜びをとても大事にしている。自分の喜びにどこまでも寄り添い、その喜びを素直に表現して生きる、それが歓喜する人間です。自分の喜びを生きていく時に、人は自然に自分らしくなっていく、はい、ということでしたね。はい、ということで、歓喜して自分らしく生きていく人間になると決めてほしいということです。周りにそういう人がどれだけいるかで人生は決まるよと言われたということですね。そしてもう一つ、はい、思いを丁寧に伝える挑戦ということで、証言はですね、その頼まれた絵を日本に送るのに段ボールが欲しかった。そこで、その段ボールをもらいに行くのに、バスで1時間半かけて売店に行ったということです。やっぱり、このアフリカの村は物資が少ないので、段ボールを簡単に手に入れられないそうです。そこで店主に、段ボール取っといてねって、言いましたら、分かったよって言って、2週間後に取りに来てと言われたので、2週間後に取りに行ったら、あ、それは他の人にあげちゃったよっていうふうに言われたんですね。そこで、なんでって言ってプリプリ怒ったんだそうです。で、もう一回段ボールを取っといてくれって言って帰ってきたんですけれども、そうするとですね、村長に、そのプリプリ怒ってるところをちょうど出くわして、村長にその話をしたら、ちゃんと自分の思いを伝えたかっていうふうに言われたそうです。自分の思いをちゃんと伝える挑戦をしてきなさいって言って、 だってって思ったんですけれども、まあ村長に言われたのでもう一回1時間半かけて行って、一方的に怒ってごめんなさいって言って、そして丁寧に伝えた。僕はこの村で感じた温かさを絵を通して伝えたいんです。日常にあふれる小さな喜びを絵にすることで日本人に幸せを感じる心や感性を取り戻してほしいと思ってるんです。日本に絵を送るためにどうしても段ボールが必要なんです。すると彼は、そうだったのか、なんで段ボールが欲しいのか分かったよ、じゃあもう一回2週間後に取りに来てと言われたということです。そして、2週間経ってもう一回、段ボールを取りに行ったら今度はちゃんと取っていてくれたということなんですね。でもこの話はこれで終わらなくって、この証言の段ボールを取っておくために実はですね、少し前に腰の悪いおばあさんが段ボールを1枚くれないかいって言ってきたそうなんです。しかしそのおばあさんはですね、その売店で買った果物とかそういうものが重いから段ボールに入れて持って帰るっていうことで段ボールが欲しかったですよね。だけど売店の店主は、日本の青年がこれこれこうなのでこの段ボールはあげられないんだよって。でもそのおばあさんはですね、いや私も腰が痛くてね、段ボールがないと持って帰れないんだよって言ったけど、そんな日本の青年がそんなに欲しいんだったらしょうがないねって言ったそうです。そしたら売店の店主が、じゃあそのおばあさんの荷物を僕がお家まで運んでってあげるよって言った。で実際に、売店の店主がおばあさんが買ったものを、お家に運んでいってあげたら、おばあさんがとっても喜んでくれたそうです。この果物はあなたの愛が、入ったものだねって、この果物を食べる人はとっても愛情いっぱい、感謝いっぱいの果物だねって、ありがとうっていうふうに、自分がただ持って帰ったよりもいっぱい愛情が詰まってる、果物だから本当にこれを食べる人は嬉しいよっていうふうに感謝の気持ちを伝えたんだそうです。はい。そしたら、やっぱり感謝したらその感謝はちゃんと伝えるっていうことがこの村の、ルールのようなものですから、その感謝を伝えられた、売店の店主はですね、それをまた証言に伝えにわざわざ証言のところに行ったんだそうです。はい。もう歓喜して売店の店主はですね、こんな君が、こういう経緯があったことでこんなに僕は感謝されたんだって、証言ありがとうっていうふうに言われたということです。証言、思いがあるんだったら自分の思いは必ず伝わると信じるんだ。自分にそう思い込みの魔法をかけるんだよ。自分が幸せになれる思い込みの魔法をもっと自分にかけた方がいいよと村長は言ってくれたということです。はい。ということで、思いをちゃんと心の中で思うだけじゃなくって声に出して伝えるということが大事ということですね。はい。そしてもう一個ありましたね。2日前のお昼ご飯何を食べたか思い出せる?と、村長が聞きました。すると、2日前に証言は村長と一緒にお昼ご飯を食べたのに、一緒に食べたということは思い出せたけれども、何を食べたかは思い出せなかった。はい。ということは食事が作業になっている ということだよというふうに言われたということです。つまりそこにいなかった、中今ではなかったということのようです。ちゃんと食事をしていても、明日何しようか、これからどうしようかって考えながら、食事をしていたということになるということです。目の前の人と一瞬一瞬を分かち合う、心からコミュニケーションするっていうことは、目の前の人を大事にするということ、人だけではないよ。文殊村に生きている人たちは目の前のものに対して赤ちゃんを抱っこするように扱いますし、目の前にいる人に対しては抱きしめるように話をします。目の前のことにしっかりすべての心を傾けて生きているのです。その一瞬一瞬を味わい感じるということが生きるということだよと村長は教えてくれましたということでした。はい、そして今日のお話に入るんですが、なんとなんとびっくりです。この村長がこの文殊村で教えてくれていることは、なんとなんと日本人から教わったということなんですね。それが、今回25番目のお話でわかります。おじいちゃんはシャーマン、はい、証言はなんでそんなに心に余裕がないんだ、日本人なのに不思議だな、日本人なのにねと、僕はさまざまなところで何度もそう言われてきたのですが、日本人なのにってどういうこと？とずっと不思議に思っていました。そんなある日のこと、僕がカンビリさんと夕食を終えてのんびりしていると、村長がやってきて自分の家に来なさいと言います。村長の家に着くと村長の奥さんも待っていて、いつになく改まって村長が言いました。実はこの村の先輩は日本人なんだよ。文殊村の先輩が日本人？うちのおじいちゃんが言っていたんだ。村長は70歳ですから、そのおじいちゃんというと120年から130年前の人になります。そのおじいちゃんは村でご祈祷とかご神事をやっている、いわゆるシャーマンだったと言います。村長のおじいちゃんは夢の中で時空を超えて日本人と交信し、いろいろ教わっていたというのです。今日誰のために生きる？とか、私はあなたのことを信じている、とか、人間らしいね、とか、これらの言葉は村の合言葉とも言えるほどよく使われているんですが、すべてかつての日本人の口癖だったというのです。証言はこの村でいろんなことに感動して時には涙を流していたね。でもそれはもともとの日本人の文化に感動していたってことなんだよ。僕は財ちゃんに言葉は抱きしめるように話すのよと、抱きしめられた時のことや、流れ星を探しに行こうとする人を止めようとした時、無駄なことの中に幸せがあるって教えられたこと、今日誰のために生きるって子供たちが僕に挨拶をしてくれたことなどを思い出していました。確かに文殊村で心が震えるほどのたくさんの感動を味わってきました。それが日本人の文化だったとは。おかしな話だよね。僕らは日本人から幸せに生きる知恵を教わったのに、日本人の証言がそれに感動しているなんて、そろそろ 日本人の心を取り戻してね。日本に帰ってこのことを人に話すと、それって本当の話？日本、本当に日本人から教わったっていう村なの？と何度か言われたことがあります。でもその時も今も僕は一瞬たりとも疑ったことはありません。なぜなら文殊村にいる1年半、村長は深く温かく大きな愛を持って僕に接してくれたからです。人は愛情深く丁寧に接してくれた人のことは疑わない。本当の愛をくれた人のことは疑わないものなんです。文殊村で僕はそう気づきました。はい、ということです。そこでこれからもっともっと日本人独特の話が出てきます。はい、30の小さな幸せのお話の26番目です。次が、はい、虫の音を聞ける日本語の秘密。シャーマンのおじいちゃんはこう言っていたそうです。日本人こそが俺たちの先輩で真のアニミズムなんだ。自然災害が来ないように自然に対して手を合わせるという心がみんなの中にある。地球上で虫の音がメロディーとして聞こえる。虫と会話ができる稀有な民族が二民族だけいてそれが日本人とポリネシア人なんだと言っていたそうです。ポリネシア人というのは太平洋のポリネシアを起源とし、海の上で船で回遊している人たちです。シャーマンのおじいちゃんが夢の中で日本人からいろんなことを学び、その孫である村長がその生き方をこの村で実現していたわけです。村長には虫の音がどう聞こえているの？僕は不思議に思って聞いてみました。すると俺は牛の鳴き声はちゃんと聞こえるし気持ちもわかる。鳥の鳴き声も聞こえる。でも虫の音だけが工事現場の騒音のように聞こえるんだというのです。つまりガーガーガー、ガチャガチャガチャというように。村長は飼っている牛を見れば眠たがっているとか違う場所に行きたがっているということがちゃんとわかります。その日の太陽を見たら4日後の太陽の様子まで言い当てることもできます。それほど自然と深く通じています。そんな村長でも虫の音は雑音に聞こえるというのです。日本人は虫と話をするために日本語を生んだんじゃないかなと村長は言いました。自然の中で一番小さくて繊細な声をちゃんとキャッチして自然と共存共栄して生きていくためにです。かつて日本人は世界中で一番自然から愛されていた人種だったそうです。さらには自然ととてもいい距離感で向き合っていて、小さな虫の音にまで耳を傾けることができるほどものすごく心に余裕がある人たちだったんだと村長は教えてくれました。文殊村では村長のおじいちゃんの時代、いやもっとずっと前から村に住む人たちは日本人の素晴らしさをよく話していたそうです。だからこの村の人はみんな長い間ずっと日本人に興味津々でした。そこに僕がやってきたわけですが、当時の僕は借金取りに追われているのか と言われてしまうほど心に余裕がなかった。証言はなんでそんなに心に余裕がないんだ、日本人なのに不思議だなと。日本人なのに…点点点。そう何度も何度も言われていた意味がようやくこの日わかりました。村長はさらに言いました。虫の音がメロディーとして聞こえる、会話として聞こえる、その素晴らしさは当たり前じゃないからね。なんでそういう役割を日本人が与えられたのか、証言はもう気づいているでしょ。幸せとは何か、本当に大切なことは何か、それがすでに日本人は分かっているからだよ。だからそれを伝えていく役割が日本人にはあるんだ。そのことに気づいてほしくて、ずっとずっと証言に語ってきたんだよ。そう言われて何かのスイッチが入ったような感覚に僕はなりました。よし、日本人として生きていく。言ってみればそういう決意のスイッチです。相変わらず心に余裕がなく、言葉に体温のような温かさもない僕だけど、そういう日本人になろうとスイッチが入った瞬間です。村長はこう言ってくれました。日本人の血の中に流れる素晴らしい記憶を呼び起こしてね。そして僕はそうなると決めたのです。そして27番目、もう少し行きましょうかね。世界語、虫の知らせ。文殊村に来た最初の日、村長が僕を見て、日本語知ってるよと嬉しそうに言ったことがありました。その日本語とは、虫の知らせ。そう、虫の知らせです。ま、あの本の中では虫の知らせがですね、ローマ字で書いてあるんですけれども、はい、そしてそう虫の知らせ、こっちはあの日本の文字ですね、日本語のもったいないやおもてなしがそのまま世界語としてもったいないとか、おもてなしとして世界で使われているように、虫の知らせも日本語の音のまま世界で使われています。ただ日本語の意味とは違い、文殊村では自然からのメッセージという意味で使います。村長だけではなく村の人たちもみんなこの言葉を知っています。そして日本人は虫と話ができるほど五感が研ぎ澄まされていて自然とつながっていると信じています。ある日僕が道を歩いていると、肩に一匹のテントウムシが止まったことがありました。すると子供たちが集まってきて、うわやっぱりだと叫び始めたのです。すぐに20人ほどの人だかりができました。みんな見てよ、証言にテントウムシが止まったぞ。日本人である僕は虫と話せるから、テントウムシは僕を選んで止まったと思ってるわけです。日本人やっぱりすごい、証言はやっぱり日本人だったんだねと、みんな興奮し、中には感激して涙を浮かべる人がいるほどでした。またある朝のこと、外に出ると6歳くらいの子どもたちが 3,4 人家の前で僕を待っていました。僕を見ると手を前に出してと言います。そして僕の手のひらにテントウムシを乗せ、まるまるちゃんのところに私の言葉を託して飛ばしてというのです。昔の日本人は虫に伝えたいことを託して、伝えたい人のところへ飛ばしたという話を子どもたちは村長から聞いていたのです。いやいや、僕はできないよと慌てて言うと、子どもたちは口々に、 日本人なのに、日本人なのにできないの？と言ってがっかりしていました。でもこの村ではそれだけ日本人の感性を日本人以上にリスペクトして期待してくれているんです。ある時なんて僕の耳を覗き込んできた人がいました。虫と話ができる耳ってどういう耳か見せてって。虫と話せなくてごめんなさい。そんな僕を見かねたのか、ある時村長がゆとりを取り戻す方法を教えてくれました。まず、裸足で土を踏みしめること。人間は自然から生まれてきたので、土を踏みしめることで人間らしさを取り戻せるそうです。畑や道路、どこでもいいから裸足で土を踏みしめる。今でいうアーシング、地球を地球を味わうって意味ですかね、アーシング、アースですね。その感覚が一番冴えていて研ぎ澄まされていたのが日本人だったようです。裸足で大地に立ち空を見上げる、そして虫の音に耳を傾ける。そうすれば日本人本来の記憶を取り戻せると村長は教えてくれました。それでもまだ足りなければ草木を身にまとう。文殊村の子供たちは大きな枝や葉っぱを頭からかぶったり服にまとわりつけたりして遊びます。人間が人間に戻るために自然に触れて自然に帰るのです。はい、ということで今日はここまでにいたします。さあいかがでしたでしょうか。虫の音ね、少し前から本当にスズムシだかコオロギだか分かりませんが虫の音が聞こえてくるようになりましたよね。で、この虫の音が聞こえるっていうのは何か他の話でも聞いたことがあります。海外の人はこの虫の音がですね、本当に日本人が言うようにリンリンとかそういう可愛い音には聞こえないそうです。雑音にしか聞こえないという話を聞きました。耳が違うんでしょうね。はい、では、本日も貴重なお時間をありがとうございました。ではいつものように、目を閉じて、そして深呼吸をして今日のお話を振り返ってご自分でこういうところを気をつけていきたいなという思う、あるいは改めてこうしよう、こうしたいなと思うことをちょっと振り返っていただけたら嬉しいです。ではあなたのペースで進めてください。どうぞ。さあ深呼吸をしてリラックスしてください。あなたは尊い存在です。世界で唯一の素晴らしい存在です。あなたが今ここに存在することに感謝します。はい、ではゆっくりと目を開けて背伸びをしてください。先ほどですね、アニミズムという言葉が出てきました。シャーマンのおじいちゃんが日本人こそが俺たちの先輩で真のアニミズムなんだ。このアニミズムという言葉はですね、日本人のこの、昔から自然のこう山だったら山の神、川だったら川の神、海の神、そういうものにみんな固有の霊が、存在しているっていうそういう信仰のようです。まあ、それは自然だけじゃなくって全てのものにそのような霊が宿るという信仰をアニミズムというそうです。それが、日本人昔からよく言いますよね。 キリスト教のような一つの神ではなくって、全てのものに神が宿る、そういうことを信じている真のアニミズムが日本人だというふうに、シャーマンのおじいちゃんが言っていたということです。